西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。寒い寒いです。本当に今日本当に寒いって思いました。でね、あのね、エベスさんの頃が寒っていう感じなんですが、今年大したことなかったんで舐めてましたら来ましたね。やっぱり冬です。どうぞ風邪など召しませんよう、お気をつけいただきながら、あったかくしてこの番組聞いていただければと思います。さて、奇数月の第3金曜は民族学研究者の西尾よしみさんの登場でございます。西尾先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今年度は、五感で楽しむ西宮と題して、はいはいはい、聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚、はい、この5つの切り口で、はい、西宮のお祭りとか年中行事、いろいろね、ご紹介いただいてます。はい、で、今月は触覚。
はい。
触
覚って漢字で書くと読みづらいっていうか見づらいので、うんうん、で手触りという あの柔らかい言葉に、はいはいはい、変えてみました。
手触り、なんか雅な感じもして、何のことやろうって、あれかな、これかな、とかって、あの思いを馳せていただいているのではないかと思いますが、
はい、
さあ、今日は五感で楽しむ西宮、手触り。ということでね、もう早速あの、はい、リスナーさんからメールを頂戴しています。
ありがとうございます。
ホルルンさんです。いつもありがとうございます。急な寒波の襲来、そうよね、本当に寒いです。
たまりません。
それでも毎朝の愛病、あの猫ちゃんのルーティーン、はいはい、ベランダの自宅警備はやむことなく飼い主の方が凍えました。窓開けて出したげなんかの、
はいはいはい、2歩か3歩で U ターンしてきそうですね。で
もうこら寒いとかって、そして今日は西尾先生のご登場、テーマは五感で楽しむ西宮、手触りですね、
はい、
手触りというと水や土が思い浮かびます、
はい、
この番組で知ったナジオ和紙は地元の土を混ぜた和紙とのことでしたよね。そして水は西宮のお酒作りには欠かせませんね。でも本当は愛病、猫ちゃんの手触りが最高です。あのモフモフモフっていう感じなんでしょうか ね。残念ながら愛病は西宮ではなく滋賀県生まれですって。それはどうでもいい。西宮に住んでたら、
まあ、あのパーソナルな情報なので
10人10猫じゃないかと思いますが、可愛いですって。そうでしょうね。末ながら、西尾先生の四季折々のお祭りのお話など今年も楽しみに拝聴させていただきます。
ありがとうございます。
真っ筆ながらっていうことなんですかね。
はい、
はいはい、そうですよね。今日もいろいろとね、四季折々、はい、もう寒さも感じるお話も出てくるんじゃないかと思いますが、さあ、そしてもう一方、こんばんは、増井さん、西尾先生、ラジオネームガラモン2438号ことガラです。
こんばんは。
いただいております。こんばんはでございます。西宮の手触りというお題、うーん、西宮で触ってわかるもの、宮田の肌。いやいやいや、そんなわかるんですかね。いや、強度的なものと言われていてなかなか思いつかない。とあるところで知り合いの J さんとお話をしていて、ナジオの和紙の手触りの話が出てきました、はいはい、あ、なるほど、はい、あの手触りですね、と。というのは10年以上前でしょうか、北口駅の北行きホームにあった2438と書いて西宮ドロワーズというあのお店、はいはい、ショップ
ありましたよね。そこでナジオワシの名刺サイズの用紙を購入してプライベート名刺を作成しました。
ほうほうほうほう。
ナジオワシの名刺は外側が切り落とされていなくて揃っていない、あのこうギザギザというところ ね、
はい、いわゆるすきっぱなしってい う,
あれが、ね、あ
タイプですね、
まあ、いいんでしょうね、うんうん、それに一般的な名刺用紙に比べて重たい、
はい、
なので名刺を渡した相手は不思議な顔をする。
はいはい、
そこで地元名産のナジオの和紙で作った名刺なんだよと、そこから信憑性の怪しいナジオ和紙の由来なんかを話し始める。
信憑性が怪しいって
なんかほんまかなとかいうようなこともどんどんこうやって広まっていくのかもしれませんね。はいはい、
ガラさん流の説明をしてくださったわけですね、きっと ね
そんなことしていましたね。そうなんですか。西宮ドロワーズはすでに閉店しているのでナジオの和紙手に入れるのは難しいのかな。ネットで調べてみると谷徳製糸所が通販をしているんですね。
はいはい、してますしてます。
久しぶりにナジオの和紙で名刺を作ってみようかな。以上、今日の西尾先生の手触りは何の話になるのかなとワクワクしている柄でした。
ありがとうございます。
ということでね、このなんか、
はい、追加で
そう写真を、
はい、丁寧に送っていただきました
ねえ、
はい、
ネットで注文したら2日ほどで届いたので、はい、
そうですね。今まあ、ネット社会でもありますので、うんうん、やっぱり地域の産業を振興する意味もあってネット通販に取り組んでらっしゃってるので、はい、まあ、写真、綺麗な写真が上がってますから、うん、ぜひ調べてみていただいたら、うん、まあ、直接ね触って決めるわけにはいきませんけれども、はい、すごく単なる紙、まあ、普通紙っていうと白いと思われるんですけども、うん、白いではない紙っていうのが実はナジオの特徴なので、うん、
はい、
白い紙もあるんですよ、うん、いわゆるお習字書くような、日本画を書くような白い紙もあるんですけども、そうじゃない紙っていうのが実はナジオの特徴なので、うん、それも知っていただけるといいなというふうに思いますね。まあ、これからその理由っていうかなぜそうなのかっていうことをお話はするんですけれども、はい、
うんうん、
まあ、お二人とも手触りと聞いてナジオの紙を思い浮かべていただいたのは、ね、
すごいじゃないですか。
当たりです。
もうなんかもう都の鏡みたいな
素晴らしい
方々でございますね。はい、へー、でもこの名刺っていうのもちょっといいかもしれないですよね。こっからその渡して、はい、なんかうんちくも語れますもんね。
そうです、そうです、
ナジオ和紙でね、
う
ん、みたいな。
そうです、そうです、うん、はい、今ね、インターネット、パソコンのプリンターにかかる、はい、うん、和紙風の紙もあるんですよ。でもまあ、はい、あくまでそれは和紙風の紙なので、
うん、
ただ今のプリンターだと引っかかるんですよね。和紙だと繊維が長いので。
本物の和紙の場合は。
はい、紙だと。はい。なんかそのプリンターが通るように加工された紙もあるんですけれども、
うん、
伝統的な投射板。
ガリ版刷りのやつですか。
そうです、そうです
。
はい。老紙に。書いてですね。はい、で、網かけたやつにピタッと押してですね、はい、ローラーで、こう、インクをね、した分には十分かかるんですけどね。まあ今、この機械でパシャパシャやると、ちょっと繊維が引っかかるもんですから。
ちょっとめんどくさくないですか？
これなかなかね、今ね、その印刷の仕方そのものが文化財級なので、はい。
本当ですよね、うん、そんなの持ってらっしゃる方がそもそも、
そうなんですよ、ガリ版印刷をねまだやってるところがお店はな、関西とか赤石かどうかあったと思うんですけど、もうでももう絶滅危惧種です。
あ、そうなんですか。
はい、はい、
昔なんか鉄筆でガリガリと、
はいはい、
あ、懐かしいな。
はい、私もやった経験がありますよね。ね、はい、
いや、そうですか。でもじゃあだんだんその和紙をどう活用していくかっていうことで、
はい、
なんかだから改良というか、
そうなんですね。
もう本筋からいくと改悪じゃんとか思うような風に変わっていかざるを得ない。
はい、とこもあるかもしれないですね。
ですかね。はい、はい、さて1月、はい、もうだって言ってる間に今日もう23日でしょ。あっという間に1月終わったという感じですか。
無事にお正月行事は済まされましたか。
なんとかという感じですが、はい、 そう、15日の小豆がゆをすっかり
朝忘れていた。
朝忘れてて。
七草は
七草はしました。
あ、何より何より。
はい。はい、でもなんか、ちょうどね、成人式の日でっていう覚え方をしてた、はい、15日って。そうです、そうです。昔そうでしたもんね。はい。はい、だから成人式のあのニュースを見ながら、小豆がゆ食べるっていうイメージがあったのが、うん、成人式がもう、はい、12日かなんか。
あ、そう、第3月曜日。
第2
月曜日。
月曜日。そう。うんうん、それであの時に、今日、小豆、違うよな、とか思ってたら、もうすっかり15日に忘れてました、
はい。これね、15日やったことに、かつては意味があったんですよ。
うん、なんかあったんですか、
はい、前に暦のお話をしたことがあると思うんですけども、はい、江戸時代までは、いわゆる月の満ち欠けを基準にした暦ですね。いわゆる陰暦って言われる。はい。はい、で、それは、新月から始まって、14日か15日が満月の日なんですね。で、また欠けていって、で、月が消えて、次の月が新月で出るんです。で、それは今の新しいカレンダーとは、ずれてるんです。大体1ヶ月近くずれるんですけども、で、旧暦、いわゆる旧暦ね、旧暦で日付で計算して、正月1日が新月の日。で、そこから満月になることで、一旦神祭りが収まる。
ああ、それが15日。
はい。で、15日は、そういう、こう、区切りの日なので、はい、宮中行事があって、うん、で、新年の、行事もそこで一旦終わるというね。
うん、
で、成人式っていうか、そういう形で区切りをつけていったのは、もうちょっと時代が後の話なんですけども、
うん、
江戸時代に御世知恵っていうことで、その時は、江戸におった、藩主というか、お大名さんみんなね、江戸城に行かなあかんとかね、そういう、決まりもできていったりして、うん、で、それが明治に入って、新暦が入ってきたので、新暦と、なんか、旧暦と計算がややこしいもんやから、うん、旧暦やったら29日か30日なんですよ、一月が。
はあ、
で、新暦は30日か31日でしょ、
はい、
で、ずれるでしょ、うん、なので、計算ややこしいから、月遅れっていうのが入った。要は月遅れって聞きますでしょ
聞きますね。
はい。はい、明治以降の日本人の知恵です。うん、っていうか、逆にこんがらがるんですけどね。
はい、で、なんか関東と関西とまたね、
そうなんです
ね、その遅れ方が違ったみたいな、なんかようわからないんですけど。
とにかく15日っていうのが、やっぱりその満月の時の神事事を行う時っていうことで、区切りの日なんですね。まあそれもあって、まあ正月初段落なんですが、
はい、
実生活の中においては、この日が正月最後の日って言われるのが、まあ西宮でもあったんですけども、どっちかというと西宮以外のところでも割と濃厚に、関東、中部、北信越ですけどね、そっちの方でよく言ってたのが、20日がね、うん、骨正月って言うんです。
骨正月？
はい。昔、はい、ね、年末とか年明けの贈答品とかごちそうに、荒巻きジャケットだからですか、一匹ドインと。
ありましたね。荒巻き。なんか、口んとこに粉みたいなついてて、
は
い
はい、ぶら下がったのが、はい、はい。ちゃんとね、お腹のところに紙巻いて、水引きかけてね、贈答品であったんですが、まあ、それ正月のごちそうで、身を順番に食べていって、で、食べ尽くして最後骨になったのがちょうど20日頃っていうので、
うん、
それで正月しまいっていうので骨正月っていう、言い方も、するところもありました。
ま
あ、荒巻鮭そのものの贈答の風習が関西は割と少ないですのでね、あんまり、ありませんけど、地域によってはあります。だ、はい、から関西はどっちかというと、まあ、特に西宮の方は、19日の薬人さんがね、
トントン
やって、薬人さんもやったら、1月の行事って、ほんま一段落っていう感じですかね。
ああ、もう正月も終わって、うん、みたいな。
はい。
平常の生活に入るんだよと、
日常生活に戻っていくと。
なるほど。
はい、まあ、それもありますし、今言った小豆がゆですね。ちょうど西の目やったら指定文化財になってます。ナジオのね、トンドがありますので、
はい、
で、大きなね、円錐形の、竹をこう、組んで、それに火をつけて、で、村の方、地域の方はですね、やっぱり飾り物、その、しめ縄の外したやつとか、はいはい、で、お習字書いて、そこにしたら、うん、お供えして、で、燃やして、お炊き上げするっていう、うん、トンドがありますけれども、で、その時に、持ってきて、しめ縄をね、こう、形ように焼けたら、その縄目の ままで綺麗に焼けたら持って帰って、うん、で、家の玄関とか四隅に巻くんですね。うんうん、で、それが長物よけって言って、蛇が入れへんって、敷地とか家の中に蛇が入れへんっていうね、おまじないにしたりとか、
はい。
はい、されるんですけども、うん、で、その時、お鏡にとか、で、まあ、その日用にお餅をわざわざつく家もあるんですが、うん、で、そのトンドの火で、炙って焼いて、うん、で、焼いたのを持って帰って、で、今年、増井さんが忘れた小豆がゆを作って、はい、で、そのお餅を切ったのを、備える、まあ、備えるというか、神棚とかに備えて、みんながいただくんですね。はい、
うん、
で、その時に神棚以外にも備えるところがありまして。
え？神棚以外？
はい。庭に持って出るんですけど。
は
い、
庭？
はい。
はい。
ちょっとやっぱり郊外のお家だったら、なり物の木っていうか、柿とかね、はい、いろんな実のなる木がお家にあると思うんですね。
は
い、で、桃栗3年、柿8年って言います。なかなか時間かかる木なんですが、
はい、
その柿の木に小豆がゆをお供えするんですよ。
うん、
で、今年もようなれ、言うてね、うん、柿の木をね、うん、叱咤激励するんです、ね。
はあ、
はい。それを、なりき攻めって言うんです。
なりき攻め。ちゃんとなれっていう、はい、
はい、頑張れよって、ね、
なりきを、
はい。お願いしますってるんですけど、お願いしてるんですが、頑張れよって。
それ、ハラスメントになりませんかね。今時やったら。
はい、これは結構ね、西宮年中行事で昔のね、報告書なんかにもね、やってたことは出てくるんです。は
い、そうなんですか。はい、まあ、いろいろなね、そういう、はい、そのエリア、エリアの、はい、なんか、その風習というか。はい、
まあ、だからもう、1日から始まって、どんどんどん、うん、何回もこういろんなお祭り事をしていって、
うん、
で、15日で、まあ、一段落、
はい、
ということになりますね。
なるほどね。はい、今年もエベスさんもね、はい、すごい人手でしたし。は
い、もう今年もね、はい、赤い扉がわーわーわーわー
するのが。そう。もうね、文化財に関係なさってる方は、もうあれがもう扉しか見てへんっていう方多いですね。
あれ。
そうでした。
今年もヒヤヒヤしました。
そうです。いやいやいや、本当にね。はい、ということで、はい、まあ、お正月も気分も抜けたところで、
はい、
さあ、
改めて。
手触りでございますが。はい、は
い、そうですね。もうね、二人ともね、しっかり当ててきているので、
うん、
どういたしましょうか。まあ言わない
。いや、他にもあるかな、みたいなこともね、またちょっと考えたいと思うんですけど、はいはい、西尾さんにとって、で
も、ラジオの紙の話をね、うん、抜かすわけにはいかないんですが、
そうです。
まあ、これはね、まあ今でも触れる、うん。ただね、西宮のね、生まれ育った荒野からこそ、
うん、
得てる感触っていうか、多分ね、みんな自分らが体験してるってことを忘れてると思うんですけど、
はい、
小学校とか中学校の市内連合運動会って、あるんですよ。
うんうん、
あの時に。
小連隊、
はい、
中連隊。
で、その時に、グランドで、各校の徒手体操というか、あれ、マウスゲームかな？
甲子園球場
で。
はい、
で、改めて芝の感触なんてね、うん、その時はもうきっとみんな思ってないと思うんですけども、あそこを裸足で歩けるというか、
うん、
っていうのはね、西宮の荒野からこそっていうね。
特権ですかね。
特権やと思いますね。羨ましいなと思います。
あれは手触りというよりは足触り。でもなんかスリスリ手でね、触りたくもなりますよね。
はいはい、う
ん、
そういうのもありつつの、うん、西宮やからこそ、うん、得られる感触、手触りっていうのが、うん、やっぱり今回、まあ、お二人とも言ってくださったラジオの神ですね。
うん、
で、これは、やっぱり特産品というか、国の重要無形民族文化財、ラジオの神を、すく技術を持った方が、無形民族文化財に指定をされていて、
はい、
で、今、映画で、歌舞伎役者のね、国宝って映画が、はい、すごかったですけども、要するに人間国宝なんですよね。通称そういう言い方になるんですけども、で、ラジオにもいらっしゃったんですが、4年ほど前に、亡くなられましたので、うん、今その技術を持った人はいらっしゃいますけども、人間国宝ではないんですが、
うん、
まあ、そういうふうな指定をされるぐらい、ちゃんとしたすごい神やっていうことが、うん、まあ、分かっていただけたらいいなと思うんです。
そうですよね。
はい、で、このラジオ神っていうのは、いわゆる和紙なんですけども、はい、通称和紙って、一括りで言いますよね。
ええ、
で、この言い方は、明治に入ってからできている言い方なんですよ。
そんなに新しい、
新しい。それでも150年以上
ですよ。だけど、もうずっと前から和紙割る
んですけども、
ですよね。うん、
明治に入って、うん、いわゆるパルプ、木を砕いたりとかするパルプの、あの、製紙の技術が入ってきました。西洋から入ってきましたので、
はい、
いわゆる、あの、今、私たちが目の普段触っている普通の紙ですよね。で、それが洋紙、西洋から入ってきたので洋紙なんですよ。
うん、
で、それに対して日本の伝統的な作り方、あの手すきとかの紙のことを和紙と言い換えるようになったんですね。まとめて言うように。
ほ
う。それ以前は和紙ではなくて紙なんですよ。
うん、単に紙。
紙なんです。で、そこに名前が入るのが産地の名前が入ってたんです。だから美濃紙とか、はい、美濃って岐阜ですね。美濃紙とか越前和紙とか越前紙とか石州紙とかで水原、兵庫県やったらあの姫路の奥にね杉原って書いて水原って読みますけども、はい、そういう産地の名前をつけて紙を読んでたんですね、
はい、
でナジオ紙も産地の名前がついてるわけです。
うーん、
でそのあちこちで作られたこのと、まあ、言ってみたら地域的特産品の、
はい、
紙をですねやっぱりあの、まあ、耐えてしまったところももちろんありますし、
うん、
で、まだ産地として活発に頑張っているところもありますし、で、地域のことを知っていただくためにですね、いろんな体験を、まあ、企画をされていまして、
はい。
で、西宮では、あの、東山台と、生瀬とナジオの小学校の子供たちが、自分の卒業証書の証紙、台紙ですよね。あれを、あの、ナジオ小学校の横にある、和紙学習館で、実際に自分らでね、作ってくれてるんですね。やっぱり地域の伝統的な技術、伝統的な、あの、そういったものを知る、すごいいい機会やと思いますので、
うん。
あの、西宮のあの辺の子は得やな、と思うんですけども。
本当ですよね。
うん、あのオリジナルのねものを作れます、はい。あのどこにでもあるものではなくて、やっぱこの考え方っていうのは地域のことをやっぱちゃんと分かってもらうっていう意味では大事なことなので、
うん、
あの西宮のナジオだけではなくて、今言った石州和紙であるとか越前和紙であるとかのその産地でもそれぞれ地元の子どもたちにそういうのをやってもらってっていうのはね、やっぱりあのそれぞれやってらっしゃいますので、はい、やっぱり地域のことを知る大事なものやっていうのは。うん、あの認識されてるんやと思います。
なるほどね、はい、でもあれ難しいって聞きますよね。
あ、はい、やったことあります？
ないです。
あ、もうぜひ行ってください。和紙学習館でできますから、
いやいや、でもなんかすごい難しいし重たいしとかってやった人が言ってましたが、
あのね、
はい、
いわゆるナジオっていうのの紙っていうのは岩皮っていう、人長毛 の仲間になる、木 のこう皮を剥いで、作る繊維から作ってるんですけども、で、今のこの、普段紙してるはパルプなので、うん、砕いて砕いてふわふわにしてやつをするので全然軽いんですね、
うん、
やっぱりね身がしっかりしてるって言い方変なんですけどももう重みは確かにあります、
うん。
で、ただ、今体験しているのは、ちょうど、まあ、お習字の半紙ぐらいの大きさまでなので、
はい、
そんな、重たい、くたびれるようなことはないんですよ。
あ、そうなんですか。
紙すきに使う、要するに、大きい船の中に材料を入れて、それをすくい上げるんですけども、うん、そのすくい上げる枠をですね、大きくすれば、大変になります。
はい、
できちんとすくい上げてやらないとムラムラになりますから、
うん、
厚さがあっち偏ったりこっちに偏ったり
はい、はいはい、
きれいにすくためには技術がいりますので、
うん、
その、すくための紙をすくための枠の大きさによって、まあ、労力は変わってくるんですけども、
うん、
体験でやるときはハガキの大きさぐらいから、ちょうど半紙ぐらい A4 サイズぐらいのものを今ナジオの学習館でも多分体験し続けてはるはずなので、一度調べていただいてホームページとかありますからね、うん、だから体験していただいたらいいと思うんですけども、
はい、
そういう自分でできるところって少ないですのでね、ぜひ見ていただいたらいいなと思うんですが、
はい、
まあナジオで作られてた今ちょっと材料岩皮って言いましたけど、耳慣れない材料の名前だと思うんですね、うん、
はい、
で、和紙の材料というのは教科書、日本史とかの教科書にも種類が出てて、構造、三つ股、岩皮ってこの三つでって言って教科書に載ってた覚えてらっしゃいませんか？
聞いたことあります。
なんとなく聞いたフレーズですね。
はい、はい。
で、 楮と蜜畑っていうのは同じような人長魚の仲間だったりとかいう、はい、あの木なんですけれども、うん、それはね、畑でも栽培できるんですよ。で、実際私、新潟県の、越後和紙の産地で、楮の畑を見せていただいたことがあるんですけども、はい、昔、蚕を買うてた時に、桑畑って言ってね、桑の木を植えて、田んぼの辺に植えてっていうのがあります。同じように、そういう、山の裾の田んぼの端っこに、楮の木を植えて、うん、材料にするんですが、うん、楮と三つ股もそうやってできるんですけども、岩皮はね、自然でないと無理、自生してるやつでないと無理なので、うん、材料たくさん確保できないんですね、
うん、
で取ってこないといけないんで材料調達に、まあ、労力がかかる、で、特徴としてはその繊維を細かくしてですね、うん、蒸したりとか水に浸したりだとか叩いたりだとか何工程も経て、はあ、いうことによって紙の材料になるんですけども、うん、やっぱりそれの手間がすごいかかるですね。ただ、楮とか三つ股に比べて岩皮の、繊維っていうのはちょっとね透明なので、うん、なんかそのままでやると白いペタッとした紙ではなくて、うん、少し透き通ったというか、うん、光を通すというか、うん、と風合いが違うんですね、
うん、
はい、なので手触りが今の紙を触る手触りと、うん、その岩皮の紙を触る手触りは違うんですよ。
おー、
なんとなくねつるっとしてるんです。
つる
つる、そんで光沢がある。
ほー、うん、
これはね分かりにくいけどでもそうなんです、はい、もう本当に
ラジオで紹介するのはなかなか難しいですよね、その手触りっていうのはね、はいはいはい、
それでもね触った分かります。
触った
分かるでかつ、ラジオの紙の特徴っていうのは土が入る。
うん。
ラジオで掘り出すことができる、土ですね、泥。これをまた細かくしてね、はい、混ぜ込んであるんですね。うん、なので、ラジオの紙は実はね、重たいんです。土気が入るから、
うんうん。
で、つるっとしてる。で、これはかなり特殊な紙で、どこの産地でもできるわけではなくて、うん、すごい特徴的な紙なんですね。
はい、
なので、すごい、特別な使い方されるんです。
ではそのあたりは後半に、
はい、
手触りと使い方、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。桜
FM 西宮再発見、今日は民族学研究者の西尾芳美さんをお迎えしてお届けしています。五感で楽しむ西宮、手触りということでね、
はい、
ホルロンさんから追っかけメールが届きました、はいはい、西尾先生に褒めていただいた、嬉しいです
ありがとうございます。
和紙のハガキってペンで書くと独特のにじみがあって、ちょっとかっこええやんと嬉しくなりますそうですよね。我が家、あずきがゆではなかったですが、あずきご飯を食べました。面白い風習あるんですね。楽しく拝聴させていただいています。
ありがとうございます。
ね、いつもありがとうございます。はい、さて、ラジオ和紙。
はい。ちょっとね、説明が途中になっちゃいましたけど、特殊な、すごい特殊な紙なんですってお話をしました。うん、っていうのは、使われ方が実は大変特殊で、で、ラジオで岩皮で作った紙はですね、ラジオでっていうか、西宮で使うんではなくて、それはね、金沢へ行くんですよ。
金沢？
はい。金沢って、金箔。ダーッとちっちゃい金の粒をですね、ダーッと叩いての
、
薄くしますよね。
はい。
で、あれの金箔の間に挟む紙。
ああ。
通称、白打ち紙って言うんですけど、
はい。
あれ、ラジオから出てる。岩皮の紙なんです。普通の和紙だとザラつき感があるので、金箔が切れるんですね。
引っかかる
んだ。で、叩けば割れる。紙が破れますしね。
お
う。で、頑丈でかつツルッとしてるので、
うん、
ラジオで作った紙が金沢に運ばれて、で、またそれをね、かきしぶとかそういうのつけたりだとか、干したり叩いたりっていうの、まあ、作業をその1ヶ月や3ヶ月やった上での使われるんですけど、
はい、
やっぱその紙でないと、金箔のをきれいに伸ばす手打ちで、伸ばすのはね、できない。
はぁ。
もうそれで、使われてる紙なんですね。はい。だからもう本当に特殊やと思います。
うん、
で、これは一般の方にはあまり目に触れない ものなんですけども、例えば、まあ、ナジオとは限りませんけれども、お家に、ちょっとした、古いお家だと、屏風とか額があると思うんですが、それちょっと上が破れた時にですね、裏に絵の描いてある紙とは違う茶色いというか、何とも言えん紙があると思うんですが、あれ、裏打ち紙って言いましてね、要するに、描いた絵の紙が、湿気とかでヘロヘロになるんで、そういう、ならへんために、湿気に強くて虫につきにくい紙っていうのを、裏に、当ててやるんですよ。で、そういうことで、こう、ピンと張った、綺麗な、襖絵ができるんですが、ああいうね、裏打ち紙にも使われるんです。で、それは、ナジオの紙の特徴として、湿気に強くて虫に食われづらい、強い。で、その白打ち紙にね、されるぐらい打たれても大丈夫っていう、しっかりした紙なので、使われるっていうね。だから、表舞台、綺麗な絵を描いて、日本画描いて飾られる表舞台に立つ神ではないんですけれども、裏支えをしっかりする神という意味では、
これは大事。
はい。ナジオの神で大事な神なんですね。
なるほどね。はい。そんなナジオ和紙は、まあ、ツルツルみたいな手触り
で。そうなんです。まあ、今で言う、こう、スッと感触を、近いものって言ったら、油取り紙。
あ、お化粧をね、抑える。はいはいはい。
あれ、ちょっと薄くてツルーっとした感じ。はいはいはい、はい。あの感触やと思っていただくと。まあ、実際、金沢で、白打ち紙を作っておられたところの、まあ、残りの紙を、まあ、再利用というか使おうかとするときに、まあ、京都の舞妓さんたちがね、もうすでにちょっとこう使ってたみたいで、それに参考にして市販したっていうのが、実はあるんですけれども。
なるほど。ツルツル。ツル。その他の手触りって何がありますか？
え、西宮でですか？
西宮で。
ふわふわ？
ふわふわ？ふわふわ？
いきなり変わりましたけど。
何ですか？ふわふわって。
ね、今はもう体験できない。実は、歴史的な、もので、昔、実は、なるほどでね、綿作ってたんですよ。
あ、はい、その話
その話はね、なるほど1号とかね、話が、綿も作ってて、はい、綿摘み歌。綿の実が、種がある、その周りの実がパッと弾けたら、白い綿の、ボール、コットンボールになるんですけども、はい、あれごと摘んでいくんですけども、その時の作業をする時の綿摘み歌っていうのが、まあ、なるほど伝承されていて、はい、子供たちにもね、一生懸命それを伝承するようにってね、活動していらっしゃる方もいるんですけれども、そういうのは、やっぱり特殊な、まあ、作物なんですね。で、なるほどっていうのは、向こう側の洪水の砂が、溜まったりだとか、していって広がっていった、砂地から広がっていったところで、ちょっとこう、やっぱり、水はけが良すぎて田んぼにはなりにくかったんですね。はい、そこが泥土じゃないので、水が溜まらないから田んぼにはしづらかったので、その水はけが良くて大丈夫。で、かつ実が近かったので、ちょっと塩水混じりだったりする、塩分があったりするんで、そこに適した作物ということで、江戸時代の後半の方に綿が栽培されるような。ね、私もその昔の暮らしの話をするときに綿を試して栽培したんですが、はい、肥料養蚕やらんと、細い茎で。
らら
もうヘロヘロの綿の茎になって、身もあんまり綺麗なコットンボールにならへんのですね。だから、すごい肥料がいるんです。
ほう。
で、その肥料が油かすとか言って、その西宮の浜で採れた宮じゃこになりますけれども、そういう、片口イワシの干して、油を絞った油かすとかが肥料に出たんですね。
なるほどね。
はい。なんか地域の中でこういろいろ資源が回って、そう、地域の産業としてね、動いてたんですが、まあ、これも明治の後半にね、なるおの綿は、輸入で安い綿が入ってきましたのでね、はい、残念ながら地域の産業としてはね、もうそれで定着しなかったんですけども。
だからそのコットンボールのふわふわ、これも手触りの一つですよね。
はい、西宮で感じることができた手触りの一つなんですね。
まだありますか？
そうですね。手触りを表現するときに、はい、つるつるとか、ふわふわとかっていうような、擬音語というか、擬態語というか、もありますけども、比喩的な表現。要するに、何とかのようなっていう表現の仕方もありますよね。で、その一つに、絹のような、手触りっていう言い方が ありますよね。あの、綺麗な黒髪の方ね、ってそんなありますけども、実はちょっと絹にも関わりのある伝承が西宮に残っていまして、
はい、
で、これが松原町にあります、あの、染め戸の池。で、昔はね、古い時代は、あそこはあの、向こうの港、と言いまして、入り江が近かったんですね。で、今もちょっと海遥か彼方の向こうになってしまいました。あの、陸地が伸びましたので、ましたけども、あの、古代の頃にはもう船が着くぐらいの、あの、向こうの港と称されるような、あの、交易の船とかが着くような場所だったようで、で、そこで中国大陸からやってきたですね、あの、綾羽鳥、呉羽鳥っていう二人の、あの、女性、その方は、あの、染め物をしたり、旗を織ったりする技術を持っている方だったので、で、上陸して、そこでその地域の人に、あの、染色の技術であるとか、旗織りの技術を伝えた。で、松にその染め上がった、あの、布をかけたっていうね。はい、ただ、その時は木綿じゃなくて、実は絹なんですよね。
へ、
木綿は江戸時代、あの、に主流になっていきますけど、それ以前っていうのは、あの、絹とか麻とかを使いますので、あの、その時はまさに絹のような手触りのあるものが、西の峰、実はあったという。
なるほどね、
これなかなかね、今もう想像しかできないので。
そうですよね、
はい、そういうこう伝承が西宮にはちゃんと伝わってるんだよっていうのもね、また知っていただいたら、
はい、
はい、あり、あの、なんかこう折に触られたら、そう、西宮に染め戸の池があってこんな伝承あったよなって思い出していただけるといいかもしれません。
そうですね、はい、あの、郷土資料館なんかに伺ったら、はいはい、まあ、いろんな形でそのね、はい、伝承とかを目の当たりにすることもできますし。
そうそう、あの、言い忘れてました、
は
あ、西宮郷土資料館にはですね、等身大のナジオ紙の紙すき場がちゃんと作られていますので、はい、ちょっとね、小学生時々その、あの、おじさん見てね、怖いで逃げることがあるんですけど、
あの、それほどリアルか。
リアル
っていう、
はい。はい。で、ちゃんとね、いろんな、あの、見本も展示されていますのでね、
はい、
ぜひ一度、あの、郷土資料館を訪れていただいて、知っていただくと、学んでいただくとありがたいです。
やっぱり手触りは、はい、ナジオ和紙に帰着するという感じになりましたね。
もうそこが私は気になるもんですから。
代表的なものといえば。
はい、
いや、でもまあ本当に西宮でね、手触りで感じる西宮っていうのが他にもいろいろあるかもしれませんから、ぜひこの後、
はい、
その辺のところもちょっと考えながらいろんなものを触っていただいたり。
はい、怒られん程度に触ってくださいね。
そうですよね。はい。ということで、さあ、次回の西尾先生の登場は3月の20日になります、
はい、
で、今年度は五感で楽しむと題してお届けしたんですが、
はい、
5つの切り口すべてご紹介いただきましたよね。もうこれで
ですね、
はい、なので3月は季節で楽しむ西宮、
はい、
四季折々の楽しみと題して、まあ、西宮の年中行事とか民族行事に登場する月物について、はい、あ、これにはこれつきもんだよねっていう、そんなご紹介。
そうですね。まあ、食感、食べるね、
はい、
あの、時にもちょっとご紹介をしましたけど、
うん、
あの、おこしや祭りの琵琶とかね。
ああ、うん。
あの、これ見たらこの祭りとか、
はい、
うん、この祭りやったらこれとかいうような、
うん、
あの、セットで出てくるもんがあると思いますので、
はい、
あの、これまででご紹介しきれなかった、あの、中でですね、うん、こんな面白いのもありますよって言って、あの、ご紹介できたらいいかなと思います。
楽しみにしています。はい、あの、西尾先生のメッセージもね、お待ちしておりますので、どんどんお寄せください。そして、来週1月30日は、ゲストティーチャーをお迎えしてお届けします。兵庫介助犬協会理事長の北澤光弘さんをお迎えして、介助犬、遊びと居眠りが仕事になる犬たち。なんか気楽なようですけど、それなりに大変なんでしょうね、介助犬。
ね、うん。
と題してお話を伺っていきます。もしかしたらスタジオに介助犬くんが来てくれたら嬉しいなとか思ったりするんですけれども、どうなることやら。ということでね、お届けしてまいりますので、またあのね、聞きたいことなどあればお寄せいただければありがたいです。ということで、さあ、もう本当 当にあの五感で西宮ってもいろいろ楽しみ方が変わってくるし、はい、ありますね。うん、違う西宮の顔が見られるというか、はい、
でそのがそれのこう基づくね、あのいろんな伝承であるとか、うん、歴史の積み重ねであるとか、はい、なかなかあのパッと見た感触よりも奥深いものが結構あったりしますので、うん、まあ、あのそういうのも思いを馳せながら感じていただけたらいいかなと思います、
ね、やっぱり何かに触れた時何かを見た時に、うん、なんかどういうふうに、ね、あのこう考えるかとか感じるかということをちょっと研ぎ澄まして触れて見て、
そう、わー、手が綺麗で終わらずにな
んでとかどうして、それから何でしょうかね、そこにあるものは何とか、うんうん、ここから何がっていうような考えながら、
はい、
過ごしていきたいものでございま す,
です、ね、
次回は季節で楽しむ西宮、四季折々の楽しみ、こちらも大いに語っていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
今日は民族学研究者の西尾よしみさんにいろいろ話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。